北朝鮮に向けまして、潮風という、短波放送を流しております。これは日本語、英語、中国語、朝鮮語で流しておりまして、日本語と英語と朝鮮語はニュース、あるいは解説のようなものを入れております。その中で、朝鮮語の時間に、今、北朝鮮から脱走した人で、これはペンネームなんですけども、ヘドンという名前でですね、時事解説をしてくださっている方がございます。その方の、その解説の中で、1月に流したもので、こういうものがございます。これは1994年に、今の金正恩の父親、金日成が死んでですね、その後3年間の喪に服した。この意味は一体どういうことがあったのかということについて、解説をしたものなんですけども、その中でですね、こういうような言葉があります。金日成の死亡、哀悼3年の喪をした1995年から97年の期間は、北朝鮮で数百万人が餓死した最も残酷な時期でした。この期間中、平壌市とファンヘドというのは、平壌の近くのですね、道と日本の県にあたりますが、の一部を除いた地域、ハムフン、チョンジンなど全国各地の駅前と市場と道端では、毎日のように数十数百人ずつ飢え死にしました。高温駅、サリオン駅をはじめとした重要な駅では、毎朝待合室と駅前周辺で、飢え死にした人々の死体を積み出すのが日課でした。北朝鮮建国以後50年、初めて発生した残酷で悲劇的な国家最高の非常事態でした。しかし、当時、金正恩国防委員長は毎日、数百数千人が飢え死にすることよりも、お父、金日成の死体を永久保存することにのみ、国家の全ての力量を集中しました。そして、飢え死にしていく人民に食料を供給するのではなく、金日成のために涙を流して悲しめと強要しました。この当時、北朝鮮の飢餓状態というのはですね、最悪の状態だというふうに私ども何回も聞きました。人の肉を食べたなんて話がざらにあった時代です。で、しかし、あの時に、そんな飢餓はですね、全く起きなくて済んだんです。この解説の中で、こういう言葉があります。金日成の死体をレーニンや毛沢東のように処理するために、ロシアから技術者を呼んできて、クムスサン記念宮殿を豪華絢爛に整備しました。このクムスサン記念宮殿では、今でも金日成の死体、あれはもう実際は蝋人形じゃないかと言われているんですが、それをですね、安置した場所です。で、全国各地でトウモロコシ何粒かがないために、数十数百人ずつ死んでいく中で、金日成主席の死体を永久保存するのに、かかった金だけでも8億9千万ドルになりました。1995年当時、国際市場価格で、トウモロコシ1トンの価格が146ドルでした。したがって8億9千万ドルといえば、我が人民が2年間は腹いっぱい食べることができるトウモロコシ、600万トンを買うことができたんです。ですから、金日成は死んだ父親、金正日は死んだ父親金日成一人の死体を処理するために300万人を超える人々を飢え死にさせたことになります。自分の父親の個人崇拝、この自分の父親も実際はですね、事実上金正日が殺したのと同じようなものなんですが、その父親の権威を自分のものにするために父親を抹殺。そしてそれに使った金をですね、もし人民に振り分ければ、一人の餓死者も出さずに済んだという現状を全く気にしないでやったのが金正恩という人であります。だから、拉致でも何でも簡単にできるんです。平気なことができる。拉致した人間をですね、工作員として使うなんていうこともですね、平気な顔してできるわけです。それが全て、政治の主流ですとか、様々な北朝鮮の人権問題に関わってきている。この問題もやはり我々が解決しなければいけない問題だと思います。毎年冬が来ると、私はですね、やはりもちろんこれは拉致のことやってるわけですけれども、また北朝鮮の寒いところで子供たちが死んでいくんだろうな、という思いをせざるを得ない。おとといまでソウルに行ってまして、おととい木曜までソウルに行ってまして、向こうで聞いた話だったんですが、今、北朝鮮と韓国でですね、子供の身長というのは同じ年で15センチ違うんだそうです。前10センチぐらいと聞いたことだったんですが、もう今15センチぐらいになってしまっている。 その今先ほど読み上げましたあの95年あるいは97年ぐらい中心としてもですね、大飢餓の中で死んでいった人間の半分ぐらいはですね、10歳未満の子供だったそうです。で残っている子供たちでも学校にまともに通ったのは3分の1ぐらいしかいなかったと。当然体格も小さい、健康状態も悪いですから知能障害とかそういうことも起きているわけです。やがて北朝鮮がまともな国になったとしても、この先半世紀ぐらいの間、それによるショックがですね、その後遺症はずっと北朝鮮を苦しめることになるということでございまして、そういう問題を今地域は抱えているわけです。でこれを我々は解決をしなければいけない。その時、これは日本だけの問題ではないですね、世界中に協力を求めてやる問題です。で世界中に協力を求めてやるのはどういうふうにするべきかということですが、やはり我々は拉致被害者等を抱えているのか、多数の拉致被害者を持って北朝鮮の人権問題というのがいかに深刻な問題か、日本人が一番よく分かっている。だから我々は先頭に立ってこの北朝鮮の問題を解決するんだと、どうか協力してください。これがやはり我々のあるべき姿であろうと思います。そしてこの問題を解決できるのも我々しかいないというふうに思っています。韓国で何人もの方々から聞きました。北朝鮮の民主化運動、あるいは人権問題をやっている方々はですね、一様に日本に対する非常に強い期待を持っています。日本は揺るがない。アメリカはどうもなんか下手したらば手を打ってしまう可能性がある。キム・ジョンイルと手を打ってしまう可能性があるけども、日本は揺るがない。なんとか日本に頑張ってもらいたい。そういう思いを何人もの人からも私は聞いてまいりました。日本が頑張らなければ、今、北朝鮮で苦しんでいる人たちも救うことはできない。それはもちろん、その中に当然、拉致被害者がいるわけでございます。で、我々はそういう中で、これからどういうふうにしていかなければいけないのかということでございますが、その主権の問題からいえば、これはですね、もう日本国として正面から取り組んで取り返すというふうにしていかなければいけないわけでございます。当然そこには自衛隊の活動が必要になっているわけでございまして、私もそのために予備自衛官になっているわけであります。自衛官のその先生、我々予備自衛官ですから、予備自衛官としての先生とは別にありますが、一応防衛召集所が受けりゃ本職と同じことになるわけで、その場合はですね、ことに臨んでは危険を顧みずという先生がございます。ことに臨んでは危険を顧みずというのは、当然ですね、軍人ですから戦死することは覚悟せよということの意味であります。幸いにして今まで日本は戦争にかかっていませんから、この自衛隊できて以来いわゆる戦死者というのはいませんが、しかし例えばこの間の搭乗船の踏切でですね、人を助けようとして自衛隊になっているお巡りさんはじめとして警察官であれ消防士であれ、その仕事で命を落としていくということになる人というのは当然出るわけでございます。新潟の中越地震の時に長岡でですね、起こってきた岩に挟まれて、そして、お母さんと お嬢さんは亡くなってしまったと、一人だけ男の子を助けたということを今でも覚えていらっしゃる方がおられると思います。あの時別にですね、もし命が一番大事だったら助けに行く必要なんか何もないですよね。その助けに行った救助隊の人だけに災害で死んでしまう可能性は十分にあったわけです。その救助隊の人たちに残っているのが男の子一人だったんです。救助隊が数人で一気に岩盤が崩れてですね、何人も死んでしまったわけです。そしたら一とですね、数人とだったらどっちが大事か言ったら数人の方が大事だということになるでしょう。そしてその人たちには当然ご家族がいたわけなんです。しかし助けに行ったんです。なんで助けに行くか、もうそこにいたらですね、もう助けざるを得ないではないかという山に山れぬ思い、これはもうもちろん職業的な使命感ということにもなるでしょうが、そういうことにもなる。もちろん自衛官立ってその場に行けば当然そういうことになるわけでございまして、これはですね、その数が多いとか少ないとかの問題ではないんです。そしてもしですね、そういうことをやっても取り返すということができなかったらば、また次にはここにおられる皆さんやそのご家族は分かりませんけれども、 何をされるか分かりません。日本という国は何をやっても大丈夫なんだと。こんな国ですね、いくらやったって何も起こりもしないというふうに思ったら、平気な顔してですね、これは別に北朝鮮に限らず周りの国からやられていくわけでありまして、この海岸線も長い、領海の出ればものすごい広い地域を持った日本という国が、なんとか生きていくためにはですね、やはりもし日本に変な手を出したらば、一体何をされるか分かんないというふうにですね、拉致をしたりしたらば、そのもう最後の最後までですね、取り返しに行く。そして、そのツケをですね、どれだけ払わされるか分かんないというふうに思わせない限りは、これから先も拉致は続いていくだろうというふうに思います。そういうことをですね、我々正面からやっていかなければいけない。そして、それをやっていくためには何が必要かというと、国民に対して、政府がですね、実は拉致問題というのは、これこれ、こういうような問題でした。少なくとも政府が知っているのはここまでです。ということをですね、もっとはっきり言わなければいけません。今、日本政府が明らかにしているこの拉致問題というのはですね、本当の氷山の一角です。とんでもないことを今でも日本政府は知っていて、間違いなく隠しています。まあ、昨日まで、夜中に行ってたわけですが、松本京子さんの事件について、2000年のですね、12月に、この埼玉出身の金子善次郎衆議院議員が質問注意書を出してくれました。この質問注意書に対して、政府の答弁はですね、松本京子さんについて、拉致を思わせるものはなかった、疑わせるものはなかったというふうに言っております。最近になってから、いや、実は、もっと前から分かってたんだみたいな話を警察がしたりとかですね、言ってることが2点3点、転がってきている。あげくの果てに私が聞いた話では、もう今、一切ですね、所轄の与那の署ではですね、この問題についての質問等には答えない。全部東京の警察署に聞いてくれるという話になっているという話でございまして、要は、一体そこにどういう矛盾があったということを明らかにされるということが怖いんであろうというふうに思います。横田めぐみさんの事件だって、あの事件が起きた昭和52年の11月15日から、遠くないうちに、もうこの事件はすでにですね、明らかになっていたというふうに聞いております。そして、その後、アメンジンさんが亡命をして、90年代の仲間までには、新潟までは分かってませんけども、日本海側のどこかの県で、1970年代の後半に、中学校1年生の女の子がバドミントンの会議に拉致をされたという情報は、韓国の国家安全企画部から日本の警察に届いている。しかし、それを調べなかったのか、あるいは調べたけれども隠していたのか分かりませんが、いずれにしてもとんでもない不適合をやって、そしてこれが明らかになったのは今から10年前、の2月3日、西村新吾衆議院議員の国会での質問によるものだということです。それ以外にも非常にたくさんのことを今、この国の政府は隠しています。最初、ほんのちょっとの嘘をつくとですね、その嘘を塗り固めるためにまた次の嘘をつかないといけなくなる。何十年も経っている。小泉さんという人は、もともと外交に全然関心がない人です。で、拉致問題のことで、なんか進めればですね、業績になるというふうに思ったんです。そして、それまであんまりよく知らなかった。で、やってみたから、パンドラの箱をちょっと開けちゃった。で、パッと見てですね、これはまずい。これもともと売れないって話じゃない。ということで、慌てて蓋をしてた。しかし、もう、蓋が閉めきれなかった。というのが今の状況だと思います。隠していることが今全部出てくればですね、やがて大変なことになると私は思っています。拉致問題の本質が分かったときに私は日本の現代史というのはですね、書き換えを迫られるというふうに思っておりまして、それほどこの問題は重い問題であります。そして、はっきり言えば、この問題にですね、絶対にハッピーエンドというのはありません。皆さん、拉致被害者がみんな帰ってきてですね、ああよかったですねって言ってですね、みんなで大喜びをしておしまいなんてことには絶対になりません。それはもう覚悟していただくしかない。それは松本美子さんが帰ってくる、あるいは田口英子さんが帰ってくる、そういう意味での個別のハッピーエンドはあるかもしれません。全体化で言えば、もっととんでもないことが山ほど出てきてしまう。もう見なければよかったと思うようなことに我々はおそらく直面しなければいけないんだろうというふうに思います。しかし、もし私たちがここでそれから目をそらして次の世代に送ってしまったらば、まあ、一種のキャリーオーバーでありまして、また 荷物を多くして次の世代に渡してしまうことになります。そんなことは絶対にさせてはならない。我々の今ここにいる皆さん、我々の世代の中でこの問題を何とかしてですね、解決をしてしまわなければいけないというふうに思うんです。そしてこの、今日ちょうど建国記念の日ですけれども、この国は国が、できて、できる前からですけども、ものすごい数の我々の祖先がこの国を作ってくださいました。だからこそこの今ここにこうやって我々が集まってくれるわけですし、この日本という国でですね、誇りを持って住むことができる。そしてこの国にこれからあとまた新しい命が生まれて、そして我々の後を引き継いでいくわけであります。我々の世代というのはあくまで中継ぎの世代でしかない。中継ぎを立派にやってこそ我々はその生きていた価値を全うすることができるのではないだろうかというふうに思うわけでございます。ですからこの問題にですね、やはり正面から何とか向き合っていただきたいと思います。マスコミに出てくるような情報、特にですね、一番怖いのは、この中に NHK の人いないと思いますが、NHK のニュースなんかでですね、特ダネとして流れることって、私はほとんどそういう情報操作であるというふうに思っております。そしてそれ以外の社の人たちもこれに対してですね、正面から切って戦おうという人は残念ながらあまりない。一生懸命マス問題やってくれている記者はたくさんいるんですけども、しかしそれだけではですね、問題は解決をしない。ある意味で言うと、自分も会議中を浴びるつもりでやっていくしか、方法がないというふうに確信をしている次第でございます。日本は何だかんだ言って世界第2位の経済大国でございます。アジアの中心です。日本の国家主権の問題はもちろんとして、人権の問題でも日本がこのアジアのことをやるしかないんです。アメリカはアジアの国ではない。都合が悪くなればいつか出てきます。我々はここから逃げていくことはできないんです。中国に人権の問題言えるはずがない。中国にいくら拉致問題でですね、あなたとこの中国人の人が話をされているというふうに言ったところで、中国政府はですね、法輪功とか、あの人たちに対する弾圧とか、チベットとか、あるいはウイグルに対する弾圧なんか見ていただければ分かるように、人権なんてことは何とも思っていない。そういう国であります。そこに人権問題を任せることはできないんです。我々がやるしかない。そして、我々にはその力が間違いなくあるわけでありまして、我々はその力を行使していかなければいけないのだというふうに思います。動けば必ず反発も起きます。しかしその反発を恐れていたらば物とは前にはすいません。私自身昨年の12月までにこの問題を解決をするということを何度も何度も繰り返していってまいりました。解決できませんでした。責任は必ず取らなければいけないというふうに思っております。それはこの問題が解決をしたのしか、あるいはする過程でか分かりませんけれども、それなりの責任の取り方を私はしていくつもりでおります。一刻も早い解決、そしてまたその後重い荷物を我々は背負わなければいけませんけれども、そこに向かって我々は進んでいくしかないだろうというふうに思う次第でございます。そうは言いながら、そういうふうにやってますと松本さんのご結婚ですとかいい話もありますんで、そういうことをですね、もうあると期待をしながら、前に進んでまいりたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。